リポートです。スマートフォンやタブレット端末などの新しい IT 機器が急速に普及していますが、特に高齢者の方の中には使いづらいと訴える人が少なくありません。そこで今日と明日の2回にわたって高齢者向けに開発されている機器やサービスについてお伝えします。
1回目の今日はスマートフォンの最新事情です。ラジオセンターの横林良純ディレクターが取材しました。
今日はですね、1時間ほどスマートフォンにされて もないということで使い方をね、ご紹介をしたいなというふうに思っております。
千葉県浦安市にあるパソコン教室では週に1回高齢者を対象にスマートフォンの基本操作を教える講座を開いています。1時間半の講座でスマートフォンでの電話のかけ方やメールの打ち方などを教えます。スマートフォンとはパソコンの機能と携帯電話の機能が一緒になっている IT 機器です。いつでもインターネットにつなぐことができ、若者を中心に人気となっていますが、操作が携帯電話とは大きく違います。従来の携帯電話ですとボタンがついていてそれを押して操作しますが、スマートフォンの場合はボタンではなくて画面上に出てくる数字などをタッチして操作します。このタッチに高齢の方たちは苦労しているようです。講座の受講生に聞きました。
タッチ式ですよね。それに慣れると楽かなと思いますけど、今のところボタンで慣れていますのでタッチがちょっと不安なので変なとこタッチしちゃってしまいますね。
反応がいいからちょっとこう指に触れるとパッと変わっちゃったりするのが今のところちょっと問題なんですけどね。
こうした声に応えるため講座ではタッチのコツを教えていました。
指の腹のなるべく柔らかいところで叩くのではなくて軽く触れるような感じで、軽く触れて自分のやりたいことができるっていうのはすごく大事な操作なんです。どうもなんか打ち間違いが多いよなっていうことであれば、やはり指の置き方とか触り方を少しずつ工夫されるといいんじゃないかなと思います。
タッチパネルというと駅の切符の券売機ですとか銀行の ATM などでもありますけれども、はい、手応えがないですからね、
はい、
ちょっと難しいのかもしれませんね。
そうですね、最近タッチパネルという場面増えてると思うんですけれども、
はい、
ま、私自身もですね3年前にスマートフォンに変えたんですが、やはり使い始めた頃はですねこのタッチがうまくいかなくて失敗してしまったことが何度かあったんですね。このスマートフォン講座1回の定員は5、6人ほどの少人数ですが、このところ前になってしまう回が多くなっているということです。で、こうしたタッチに慣れていない高齢者にもスマートフォンを気軽に使ってもらおうと開発された機種があります。電機メーカー大手の富士通では去年8月、高齢者向けのスマートフォンを開発しました。文字を大きくしたり、相手の声を聞き取りやすくしたりと、高齢者に配慮した機能がついていますが、中でも力を入れたのがタッチパネルです。メーカーの担当者、古木健悦さんに説明してもらいました。
電話番号を押してみますと、手に今コツっていう感覚が伝わりましたね。まるでボタンを押してるような感覚なんですね。
指に対して直接振動を返すような、押したということがわかるような、そういったタッチパネルが、より安心して、使っていただけるんじゃないかなというふうなことで開発しております。目指したのは、ハードウェアのボタンのようなしっかりとしたクリック感と、あとカチッというふうなこう軽快なレスポンスですので、非常にレスポンスのいい専用のバイブレーターを今回使っております。
古木さんのお話にもあったように、新たに開発された特殊なバイブレーターを使って、携帯のボタンを押す感覚を再現しているんです。このタッチパネルは、50代から70代の方たちにスマートフォンを実際に使ってもらって、操作するときにどんな問題があるかを洗い出して開発されました。古木さんの話です。
例えば文字入力ですと、実際に押していることを気づかずに何度も入れてしまったりだとか、そういったことが見られました。今回はそれを解決するために、触れただけでは動かずに押し込むことによって文字が入力されて指先に振動が返ってきますので、確実に今入力されたことがわかるようになっています。
この高齢者向けのスマートフォンは人気が高く、民間の調査会社 MMD 研究所が去年11月に行った調査によりますと、3割近くの高齢者がこのスマートフォンを注目している機種に挙げています。 また今年2月にスペインで開かれた携帯電話の国際見本市でも注目を集め、今後フランスでも販売されることになっています。ところでですね、スマートフォンはアプリと呼ばれるソフトウェアを入れることで様々な機能を追加することができますが、サイさんはスマートフォンですよね、はい、どんなアプリを利用していますか？
そうですね、スマートフォンで撮った写真を加工できるアプリですとか、
はい、
あとラジオを聞くことができるラジルラジル、
はい、
あとメールはよく使いますね。
ああ、そうですね。次にご紹介するのはそのメールに関するものなんですが、高齢者や障害者向けに作られた少ないタッチでメールを送ることができるアプリです。これは名古屋市の IT 関連のベンチャー企業が開発しました。画面には家にいる、外にいる、元気がある、元気がない、のんびりしている、忙しい、助けはいらない、助けが必要という8つの短い文が並んでいます。これを組み合わせることで80種類のメッセージを作ることができます。アプリを開発した三浦英二さんに紹介してもらいました。8種類の言葉が今並んでますね。これをどういうふうにするとメッセージができるんでしょうか？
ボタンを押していただきますと、そこに書いてある文字が文章として生成されます。例えばですね、家にいて元気がなくて助けが必要、こういった文章をボタンを押すだけで作ることができます。
家にいる、元気がない、助けが必要、メッセージ送信。
これで送信されたってことですね。押すボタンもですね、本当に4つぐらい押せばもうできちゃうって感じなんですかね。このアプリは病気や事故で脳に損傷を受けて日常生活に支障がある人たちを支援する NPO の関係者と三浦さんが出会ったのをきっかけに開発されました。誰でも簡単に操作できるのが特徴です。アプリは iPhone や iPad に無料でダウンロードすることができます。去年11月に公開されて以降、これまでに4000件のダウンロード、1日平均50人の利用があります。 Android 端末向けのアプリも現在開発中で、今年の夏頃に公開される予定です。三浦さんはもともとビジネス向けのアプリを開発してきましたが、今後は高齢者や障害者の助けになるようなアプリも開発していきたいと言います。
高齢者やあるいは障害者向けのアプリというのは意外と少ないという印象を持っています。今後、高齢者の方がスマホを使うようになるケースというのは非常に増えてくると思いますので、高齢者向けのアプリというのは今後需要がかなり見込めるのではないかというふうに考えております。
スマートフォンの普及に伴って操作がしづらい、慣れるまでに時間がかかるといったケースが増えてくると思います。そうした人たちをターゲットにした商品やサービスが今後ますます増えてくるものと感じました。
ラジオセンターの横林義澄ディレクターでした。